ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今回もやってまいりました、石崎さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、4回にわたってお届けしてきました、五大日吉オープン記念企画ということで、はい、高島さんと戸部コーチにお話を伺っていますが、はい、今回このオープンに際してではありますけど、実際二人の話聞いたりして、うん、なんかいろいろ期待することとかなんか感じたことありますか？
新しい門出といいますか、うん、新しいコンセプトでこれから挑戦するというところでは、うん、はい、まあ、僕もすごい楽しみにしているというのと、うん、あと改めてゴールデンキッズの
素晴らしさ、
うん、考え方がしっかりとあって、うん、根っこがあるから今にこうやって広がっていったというところが改めて感じたので、同じ会社の中でやってますけど、自信を持ってゴールデンキッズを伝えたいなって思いましたね、
うん、はい、僕が外部の人間に僕が関わらせてもらっているので、あえてだからこそ押したいんですけど、本当に子供入れたいなと思いましたね。
ああ、よかったですよ、
うん、はい、うん、なのでぜひですね、うん、今回最終回になりますが、子供と運動ということですね、はい、Q&A、引き続き聞いてますのでお楽しみいただけたらと思います。それではどうぞ。これもいい質問ですね。幼児のうちは全体的に体を動かした方がいいのか、好きならば専門的なサッカーテニスなどを始めてしまって良いのか教えてください。
もちろん好きなスポーツをやるのが一番ではあるとは。
好きこそ
まだ、ね、はい、好きこそ、はい、なのでやっぱそのスポーツをしていくっていうのも大事なんですけど、うん、例えばじゃあサッカーとかだと逆にこう足だったりはすごく使うけど、うん、投げる動作っていうのはあまりない、はい、っていうふうになるので、そのスポーツをやりながらそのスポーツ以外のものの体の使い方だったりっていうのを一緒に並行しながらやるっていうことが一番こう、じゃあずっとサッカーだけでいけるかって言ったら、何か怪我がしてしまってだったり他にやりたいものが見つかった時にまたゼロからのスタートになるというよりは、ある程度のものを知ってて進んでいけるっていう方が可能性は広がっていくと思うので、幼い頃から一個だけに特化するというよりはいろんなベースをつかみながらの中でそのスポーツもどんどん特化していくっていう方にできると一番いいのかなとは思います。確か
に、そのベースっていうのはね、まさにゴールデンキッズでやってることだと思うんですけど、そういう意味ではゴールデンキッズ通いながら専門的な、例えばまあサッカーしてる野球してるみたいな方は結構いらっしゃるんですか？
そうですね、やはり高学年になればなるほどそういう形が多いですね。自分の好きなスポーツを見つけてゴールデンキッズと並行しながら、
はいはいはい、
はい、やっているっていう方も多いですね、う
ん、そのベースの考え方知っときたかったですね、うん、もう僕本当にサッカーやってただけなんで、サッカーでそのプロになれなかったっていう時にもうなんかスポーツそのまま一時やめちゃって、今はランニングが趣味になったんですよ、うん、だからそういう意味ではサッカー以外見つけられたんですけど、うん、どっちも下半身ベースだから上半身っていう意味ではなんか体つき自体も上半身あんまり締まってないし、投げたりするのってあんまり好きじゃないんですよ、うん、誰しもがじゃないですか、やっぱそのベースを全体的にやっとくとそういう広がりもできそうですよね。
そうですね、うん、いろんな可能性が広がると思います、うんうん、はい、
石崎さんお子さんの時どうだったんですか？バランスよくやってたんですか？
テニスがやっぱりベースにはなっちゃったんですけど、うんうんうん、外で遊ぶこと大好きだったんで、はいはい、野球やったりサッカーやったりっていうことはやってましたね、
はいはい、うん、総合的にやっていくっていうのは本当に大事だなっていうのは、
それやっぱり理解するっていうことも大事ですよね。
そうそうそう、
あの保護者の皆さんには理解してもらいたいなっていうことで、うんうん、専門的な何か種目だけをやり続ける、はい、っていうことより、ゴールデンキッズって息子を見てて思うんですけど、はい、どんどん可能性が広がっていくんですよね、うんうん、ですのでそこが一個のこれだけを特化してやるっていう考え方じゃなくてっていうのはすごく大事さをね、うん、子育てしててね感じますよね。
一つのものに特化したいとか極めたい極めさせたいってあると思うんですよ、うん、それじゃ決して間違ってないと思うんですけど、だからこそゴールデンキッズ含めてそれベースの部分をやっとくと結果的にはその一つのものを極めたいのも極める道につながる可能性も、その辺はちょっと高島さん今までたくさんの人を見てきてやっぱそういうケースもあるんですかね。
そうですね、うん、やっぱり本人も親も我々も誰もその子が何のスポーツに向いてるかって正直わからない。
わからないですよね。
だから結局自分がやりたいっていうスポーツに巡り合った時にできるイコール楽しいっていうのにすぐ持っていけるような状態にしておくっていうのが一番大事かなって思いますね、はい、テストあるじゃないですか、タレントをこう見つけるみたいなテスト、
うんうんうん、
でドイツに一回行った時に、はい、ドイツのナショナルチームの人が言ってたのが、どんなに網をかけてもそれをすり抜けてしまった子からスーパースターが生まれるっていうのを言っていて、 結局この能力を高めてたらいいって言ってもそれは落ちちゃったとしても、でも結局それをやりたいって思った子が一生懸命やったからスーパースター出るんだっていうことをおっしゃってたので、それ聞いた時にやっぱり好きになるっていうのが一番大事なんだなって思います。
そうですね、はい、サッカーの中村俊輔選手って言いましたけど、マリノスのユースかなんかに確か上がれなくてそのまま桐光学院行って、そっからねスーパースターとか、やっぱりその網をすり抜けるってね、そういう意味でもスポーツ、体動かすとかきちんとつながっとくとか、そういったものがね今伺って大事なのかなと思ったんですけど、そしてですね、この質問もいいですね。習い事、かっこスポーツを続けたいと子供は言うのですが、全く上達していないように思います。我が子に合う合わないもあると思うのですが、継続するしないの見極めはどうすればいいでしょうか。
こう難しいところではあるかもしれないんですけど、はい、まあ、一言で言えば子供が今やめたいとか、つまらないっていうふうに言った時は一番の見極めのポイントにはなるかなと思うんですけど、つまらないが、その何がつまらないのか、できなくてつまらないのか、ただ単にもうできるようになって、もういいかなっていう、飽きたみたいな方なのかっていうところが結構重要かなと思ってまして、できないからつまらない、もうそれはその通りではあると思うんですけど、そこの中でおのずとこう自信をつけるっていうのもゴールデンキッズのコンセプトになってるので、そこが少しずつ小さな成功体験を積み重ねてあげることっていうのが一番は大事かなと思うので、本当に子供がつまらないって言ってそれを全部鵜呑みにするのではなくて、何がつまらないのかっていうところが一つ大事なのかなと思います。いきなり上達してはいかないので、
そうですよね。
伸びて、また辿って伸びて。
踊り場みたいなとこありますよね。
はい、そうですね。っていうのは、もう本当に陸上とかまさにそうで、毎回こう、じゃあ大会に出ればどんどん記録が上がるかなんて言ったらそういうわけではなくて、どこでかで必ず伸びる時期というのが来るので、やっぱその時をこう継続できるか、それがすごく大事なポイントだと思うので、伸びる時期は本当に人それぞれ、同い年でもそうですし、なので一概にじゃあやめちゃおうってならない方がいいのかなと思います、
じゃあその見極めですね、やめたいとかつまらないの言ってる中身の見極めですね、あ、これも関連してですね、習い始めた当初はとても楽しく通っていたのですが、クラス変更でコーチが変わった途端、もうやめたいと言い出しました。これまでは楽しく通っていただけに残念です。親としては始めたからには続けてほしいのですが、コーチが我が子に合わないと感じた時どう乗り切ればいいでしょうか。
そうですね、まあでも指導者を選べるのは、もう本当にプロになったりとかしないと、指導者を自分から選ぶっていうのはなかなかできないところではあるので、それが子供たちで一番多分最初に訪れたりするのって中学校の部活の先生。まあ、その先生も例えば専門外の人もいるとは思うんで、ただその人からでも絶対学べることっていうのはある。この人からもう学べないってなってしまうと、もうその3年間だったりっていうのは無駄になってしまいますので、その人から学ぶものって何があるのかなっていうふうに、こちら側から合わせに行くっていうことも一つ大切なポイントなのかなと思います。やはり子供がこのコーチ好きっていうのはもちろんあるかもしれないんですけれども、いろんなコーチから教わる方がいろんな角度から言ってくれるので、自分にとっても入るものが結構違うとは思うので、その人からだと1しかないけど、いろんな人からだと2も3も4もっていう引き出しが増えていくので、いろんな人から学べると一番いいとは思うので、なのでゴールデンキッズもいろんなクラスに振り替えだったりで行ってくださいとか、いろんなコーチからいろんなことをちょっと習ってみてくださいっていうふうに私たちの方から言うこともあるような形なので、それが社会に出た時もいろんな人との関わり方で学べる、まあもちろん全員が全員好きな人だけで関われないとは思うので、
確かに会社入ってね、上司合わない変えてくださいってわけにいかないですからね。でも今の話が上がっていくと、やっぱりね、前回前々回で高島さんもお話したように、このね、人間力のところでも学年とかっていうのもありましたけど、一つのことに絞りすぎないとか、もうコーチも絶対このコーチじゃなきゃいけないとか、競技も一つじゃないとか、その辺が一つありそうですね。多角的というか、本当の意味での子供の多様性というか、その辺、高島さんどうですかね。創設した立場からもあると思いますけど、
やっぱりいろんなことができるっていうのがすごく大事ですよね。人生もそうですけど、僕も最初ここフロントで入ったんですよ。
そうなんですか。フロント感ないですよ。
テニスの、
すいません、僕これ後でどうしよう、高島さん嫌われちゃった
テニスのフロントで 入って、その後経理やって営業やって、ゴールデンキッズ企画して、ゴールデンキッズのコーチやって、今そういった研修をやってっていう、本当にいろんなことをやらせてもらってるんですけど、それに対応するにも、いろんな経験今までもしてきてるっていうところはすごく大きかったかなと思います。
今のコーチのところで、戸部さんもう一つ関連して質問ですね。コーチによって指導の仕方が違う場合、親としてはどうフォローすればいいんでしょうか？
やはりこう、コーチもロボットじゃないので、やっぱりいろんな角度から、その子をどうにかしてあげたいっていう思いで、違うアプローチが来るとは思うんですけれども、もちろんそれが子供に合う合わないはあったりもすると思うので、どれが一番入ってきたっていうところを子供に聞くのも一つだと思うので、そのコーチがじゃあこういうこと言ったのはハマったね。じゃあこっちのコーチが言ったことはハマったね。じゃあそれをこう組み合わせて。見ようかっていうふうなことで、じゃあこっちのコーチが正解だよとかではなく、いろんなものを組み合わせてやっていくのがいいのかなと思うので、保護者の方もこういろんな方の聞いた情報から選んでいっていただければなと思います。
まあさっきの話じゃないですけど、ちょっと合わないなとかって思っても、そのコーチのその指導がタイミング的にってこともあるでしょ。あと当然、その気分とかモチベーションとかいろんなことのあるじゃないですか。そのタイミングとかもありそうですよね。
そうですね。その時はハマらなかったけれども、じゃあ半年後に同じことを言ったら、ハマるっていう可能性もあるとは思うので、本当にタイミングもあるかなと思います。
やっぱりね、今回ずっと、ね、話、聞いてきましたけど、子供が主体的に遊ぶ、まあもちろんこういうゴールデンキッズ作るということ大事ですけど、親が今の具体的な質問みたいなことで知っとくと知っとかないとで全然変わってきますよね。
そうですね、そこはもう結構大きな違いになるのかなと思います。なので私たちも体験に来ていただいた時っていうのは、子供だけの体験ではなくて逆に保護者の人にそういう説明ですね、こういうコンセプトだったり、こういう意味を持ってやっていきますっていうところをお話もさせていただいているので、子供だけが主体というよりは保護者の方も私たちの方からいろんなことを教えていければなっていう思いがあります。
まあ最後にね、戸部コーチ、ゴールデンキッズ、五代日吉でね、習いたい方もいらっしゃると思うんで、これ見てる方、聞いてる方に、一言いただけますか？
子供たちの可能性を広げていくっていうためにも、できないからいいかとかって思わずにですね、まずはちょっとチャレンジしてみたりとか、少しずつの積み重ねっていうのが大切になるので、じゃあ運動が苦手だからダメとかではなく、運動が好きだから来る方ももちろんいていただきたいんですけれども、本当にいろんな思いを持った方がいらしていただきたいなと思います。その中から本当にまずは運動が楽しい、動くことが楽しいっていう風なところから感じていただきたいので、まずは来ていただいて、あ、そういうのもっと知ったきたかったなっていう風に感じてもらえるように、我々もレッスンをしていますので、本当にまずはいらしていただきたいと思います。
この五代日吉もですし、他の店舗もね、ホームページ等でぜひチェックして、ね、体験もねできるらしいので、ぜひ来ていただけたらというふうに思います。ということで、今月はですね、五代日吉オープン記念ということで、ゴールデンキッズの事業部部長高島智之さんと、そして、このゴールデンキッズ五代日吉の戸部武史コーチにゲスト出演いただきました。高島さん、戸部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあエンディングのお時間ですが、突然ですが石崎さん、忘れ物とかなくし物とかしやすいタイプですか？
しやすかったんですよ。
お、買ったということは改善が見られる。
特に小さい頃からお財布落としたりとか、あと鍵忘れたりとか、で首にぶら下げられるようになって、鍵をですね、別に鍵っ子だったわけじゃないですけどね、何かなくすとか忘れるっていうものに関して気をつけるように意識高くなってますね。
じゃあ忘れ物なくし物の意識高い系ってことですね。
意識高い系ですね。
それはじゃあ、まあ本当にご自身の意識でっていう感じで、ちょっとやや改善した感じ。
変なところに置かない、出さない、しまう。
なるほど。
で、あとでもうしまう。もう忘れちゃうから。
あ、そうですね。いや、なんかね、この質問した意図としては、うちの子供がって言いたいとこなんですけど、僕がですね、忘れ物なくし物がちょっと多発してきてですね、あんまり年齢のこと言いたくないんですけど、二つあってですね、まず昨日なんですけど、僕ランニングするじゃないですか。ランニングの時に、ランニング用のちっちゃいペットボトルだけ入る超細いリュックあるんですよ。それ背負って、でも一応鍵持ってかないと家入れないじゃないですか。で、鍵を、いつもポケットに入れてるんですけど、走って帰ってきたら鍵なくて、で僕10キロ走るんで、いやそれさやばいと思って確実に落としてるんですよ。でそしたら奥さんが、 いやそれなんか 家出て外出るまでのその道のどっかあんじゃないって言われて、でも10キロだったらちょっともう やばいと思いません？でそうしたらまあ結論書いて家の門出てすぐあったんで
下に落ちた、
はい、もう奥さんになんかあの欲しいものないみたいなちょっと買収のお礼をしようかなみたいのあったりとか、
はいはい、
あともう一個石崎さんにも来ていただいた港未来の某ねあのワーキングスペースでですね、あのあまりに寒かったんで、気に入ってるコートはあるんですけど、そのコートだけど寒いのでインナーにモンベルのダウン着てたんですよ、
はい、
でそれをあのコート掛けにかけてたと、でふと、
うん
家帰ってきたらモンベルのジャケットがないんですよ、
うん、
でそれ気づいたのが10日後なんですけど、うん、でどこに行ったのかなと思ったら、うん、まあ、さっき答え言っちゃったんですけど、要はそのスペースに置いてた、でも寒くて着てきてるのに帰りそれ着ないで出てくっていうのももうちょっとおかしいじゃないですか別に多分寒かった日なんですよ、
うん、
なのでどうしたらいいですかね、こういういろんな影問題も含めて、
うどうやったら、はい、直すかわからないけど、
はい、
多分何か一つそういった集中してることがあると、うん、そこにものすごく集中力高いから、
はい、最近そう増えて
そう、僕は一個のことにこうやってね集中するタイプじゃないんですよ、
ちゃんと分散できるんだ、
あのそうだから
マネージャーですからね、
いやいや突き詰めることがあんまできない、
あ
そうで突き詰める人って、
はい、
僕は結構ね忘れ物多いと思う、
そか
僕はあのこれは僕の個人的な感覚ですよ、はいはい、だから結構バッてこうやって考えてる人って、はい、いつも物忘れるなって、僕はねいつもこうやってあの分散型なんで、
はいはい、
そんなにないんですよ、
あそうな
ん、うん、いやもちろんありますよ、はいはい、ありますけどあのすぐ気づくタイプ、
あなんか多分褒めたわけじゃないけどちょっとなんかちょっと嬉しいんですけど、
いやでも、ね、
なんか天才っぽいなみたいな、
そうそうそうそう、だクリエイターみたいな人
が
多い、
ありがとうございます、なんかうまくあの解決策教えてもらってないんで
解決策は分かんない、
はい、今後目をかけたらすいませんなんですけど、うん、そうかもあるかもしれないですね、
うん、
ただね、まあ、大事に至らずよかったんで、
はい、
気をつけて、
はい、
はい、ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました、また次回お目にお耳にかかりましょう、それでは
それでは、
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。